今日はサムエル記の第2の19章と20章です。前回が私たちはアブシャロムがついに殺されたところを見ました。父に反抗したのみならず、父のこの王座を奪い取ってですね、エルサレムに行き、けれども神がその流れを変えられました。そして最終的にダビデがそのイスラエルと戦うときに、アブシャルムは生かしておけとこの部下たちに話したんですよね。けれどもヨアブはその木に引っかかっているアブシャルムを殺しました。でそのことをこの伝えに行った2人がいまして、1人クシュ人ですけれども、そのクシュ人が伝えて、それで18章の33節を見ると、身震いしたと、ダビデが泣いて、我が子アブシャロム、我が子よ我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャロム我が子よ我が子よと、このようにダビデの方が勝ったにもかかわらず、そしてダビデにつく人たちが、戦って、でそれで勝利したにもかかわらず、結果が悲しみへと変わっていったという話なわけなんですね。ですから一節二節をご覧ください。そうこうするうちに、ヨアブに今王は泣いてアブシャロムのために喪に服しておられるという報告がなされた。それでこの日の勝利はすべての民の嘆きとなった。この日民が王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからであると、こうあります。普通であれば、勝利がもたらされているのですから喜ぶわけなんですよね。ところが悲しみをもたらしたと。でこれは一体何かといったら、当然父と子との間での内戦になっていたわけです。父と子という本来のつながりがあるにもかかわらず、今このようにして、戦わなければならないという悲劇から、来ているわけなんですね。で私たちが、この近くにいる者たちとの争いというのが多くの悲劇をもたらすんだよという、ことを知る必要があります。ある人が言いましたけれども、この家族の間、愛する者の間の方が赤の他人よりも辛く当たることがあるっていうことをですね、よく私たちは分かるわけですよね。同じことをしているにもかかわらず、その他人であれば優しくまでいかなくても耐えることができるのに、その近くにいるものであれば同じことに対してさらに厳しくこの対処していくということが起こってくるわけです。ですから内側から起こる分裂というのは多くの悲しみをもたらすわけなんですね。本来ならば一つになっていなければいけない者たちがこのようにして、正しいことを行っているのに悲しみがもたらされるという結果になってしまうわけなんですね。でそれで民はその日まるで戦場から逃げて、恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。非常にいびつな形であります。普通敵に対して勝ったならば、町に戻ってくるときにその町にいる者たちが喜んで凱旋の行列をするわけなんですよ。例えばペリシテ人に勝ったときに、 ダビデを迎え入れたこの女たちがこの喜びながらですね踊って、そしてサウルが千を打ちダビデは万を打ったと、まあ覚えてらっしゃるでしょうか。ああいうふうに普通はするはずであるにもかかわらず、今はここで戦場から逃げて恥じているため、だから負けた方ですよ。負けた方というのはこっそりと入って戻るわけなんですよね、自分たちの町に。これをやっていたわけなんです。それで王は顔を覆い大声で我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいた。ヨアブは王の家に行き王に言った。あなたは今日あなたの命とあなたの息子娘たちの命、それにあなたの妻やそばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に今日恥をかかせました。あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日隊長たちも家来たちもあなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャロムが生き我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。まあ、王の意向に反してアブシャロムを撃ち殺したヨアブです。でさらにここで強気に出ています。叱責をしています。でこれからヨアブとダビデとの間にある、この長年にわたって培われていくですね、確執もこれから見ていくことができます。ですね。ヨアブが言っていることは正しいんです。なぜならば反逆しました。エルサレムにまで来ました。ですね。ですから、その頭が殺される、死刑になるということは当然しなければいけないことなわけなんです。そして命を懸けてダビデを守るために戦った彼らに対して報いを与えることなくして、このダビデがたとえまた王になろうとも、王としてですねまた戻ろうともですね、人々の心が離れていくよとこのように言っています。けれどもダビデは前もって伝えていたんですよ。アブシャルムは殺さないでくれと。まあ、この、人間模様ですね、この中にあるヨアブとダビデとの間の、まあ、確執、これからもっと激しくなっていきますけれども、で次にそれで今、立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ、今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうすればその災いはあなたの幼い頃から今に至るまでのあなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょう。ですね。それで8節です。王渡って門のところに座った。人々がすべてのために見よ、王は門のところに座っておられると知らせたので、すべての民は王の前にやってきた。一方イスラエル人はおのおの自分たちの天幕に逃げ帰っていた。王はこのマハナイムに今いますけれども、覚えてますか。王はエルサレムから離れてヨルダン川を渡って、そしてマハナイムのところにいました。そして門のところに座ったとありますけれども、これは、権威の座であります。つまり今で言ったら何でしょうかね、この国会議事堂の中に入ったっていう感じですよね。その行政機関のですね、この収めるところが門だったんですけれども、まあ、そこに座ったということであります。王は王としての職分を感情があるにもかかわらず、前に出ていきました。私たちも同じですね。この感情というのはとても大事です。愛するものが失われた、悲しむ、大事でありますけれども、けれどもその感情に支配されたままでいることは良くないですね。この感情があっても私たちは選択することができます。このダビデと同じように前に出て、そして門に座ることはその感情があってもすることはできるわけなんです。そしてすべての民と言っていますけれども、これは 主に、まあ、ユダの民、このユダ族の方の民ですね。 そしてこのだからダビデについていった人たちであります。けれどもこのイスラエル人はとありますけれども、この、他のそのアブシャロムの方についていった人たちは、この逃げていったということなんですね。でそれで民は皆イスラエルの全部族の間でこう言って争っていた。王は敵の手から我々を救い出してくださった。王は我々をペリシテ人の手から助け出してくださった。ところが今王はアブシャロムのために国外に逃げておられる。我々が油を注いで王としたアブシャロムは戦いで死んでしまった。それなのにあなた方は今王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。イスラエルの民が今気づいているわけなんですね。王が不在になっている。なんでダビデを連れ戻さないでいるのか、このように動きが始まったわけなんです。このエルサレムにお迎えしなければいけないのではないかと。そして11節でダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人をやって言わせた。ユダの長老たちにこう言って告げなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。それなのになぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。先ほどの9節10節にあったイスラエルたちの声がダビデにも聞こえたわけなんです。そして、今そのユダの部族の人たちに対して、あなた方は私たちの身、私の身内なのになぜ連れ戻すのをためらっているのかと、このように言っているわけなんですね。そして今度は13節を見ると、またアマサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがユアブに代わってこれからいつまでも私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。はい、このアマサはアブシャロムの方についていた将軍だったんですよ。ですか？そしてヨアブに代わってこれからアマサを将軍にしようとしているわけなんですね。イスラエルの方からなぜダビデをお迎えしないのかという声が上がってくるのを見て、そしてダビデはアマサ、自分に敵対していたアマサを自分の方に迎え入れ、そして将軍にまですることによってイスラエルを固めようとしていたわけなんです。覚えていますか？サウル家と戦っていた時にも同じでありました。アブネルがサウル家の将軍だったですね。そしてアブネルが私たちの王国をあなたに引き渡しますと言ってきて、ダビデはそのまま受け入れたわけなんです。このようにしてダビデは自分が王として戻るときに何一つ血を流さない、自分に敵対していた者たちを全部受け入れることによって彼らを治めようとしたわけなんです。これが神の権威ですね。イエス様の権威はどこから来ていますか？イエス様の権威は自分に悪を図った者に対して許すということによってその人を自分のものとしていくわけなんです。ダビデも同じでした。平和の君です。そしてこのヨアブに代わってとありますけれども、以前アブネルをどうしましたか？殺したのはヨアブでした。ヨアブは この面においてダビデと心が離れていました。ヨアブは軍事的に、そしてそのユダの国、イスラエルの国を、この、あらゆる脅威から守るために最善のことを行った有能な軍人です。けれどもそのダビデの柔和さというか、平和によって統一していくというか、そこの部分において彼は分かっていなかったんですね。それでダビデを出し抜くようになっていきます。これがダビデとヨアブとの、この、違いになっていってですね、そして、このダビデがヨアブに対して、後にはこのソロモンに託し、自分の子をソロモンに託し処刑しなければならないということを告げるにまで至るんですね。これは第一列王記に出てきます。これ第、サムエル記第2の後ですね。そこにならないと出てこないんですけれども。そして14節、こうしてダビデはすべてのユダの人々をあたかも一人の人の心のように自分になびかせた。ユダの人々は王のもとに人をやって、あなたもあなたの家来たちも皆お帰りくださいと言った。すべてのユダの人々、さっきはイスラエルの人々がいましたけれども、あの他のユダ族以外のイスラエルですね。そして今度はユダの人たちです。一人の人の心のように自分になびかせたってあります。これが神の権威です。神の権威というのは強いられるものではないんですね。神の権威というのはこのようになびいていくものというか、ついていくものというかですね。皆さんがイエス様に従うときに無理強いで従っていますか？そうではないですね。イエス様にここの言葉ですか、なびかれたというかですね。イエス様がおられるところに自分もいるという、もちろんイエス様はそういう命令をされてますけれども、それ強いてそれを自分がしているのではなく、自分がそれに従っていくということであります。そこで王は帰途につき、ヨルダン川に着くと、ユダの人々は王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。はい、マハナイムから今度はヨルダン川を渡るわけですね。エルサレムに行くために。そして、ギルガルというのがありますけれども、これはヨシュアがヨルダン川を渡った時に、覚えてますか？はじめにそこに宿営したところがギルガルでありました。ヨルダン川のすぐ西にあるわけなんですね。視界のちょっと上ですね。そこのところにあって、そこで迎えるために今、ギルガルに来ました。そして、ここから、このダビデが王として戻っていくにあたって、いろんな人が出てきます。いろんな人物が出てきます。でダビデに対する忠誠を誓っていく人たちであります。で、一つがバフリムの出のベニヤミン人。ゲラの子シムイはダビデ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。ごめんなさい。はい、シムイを覚えていらっしゃるでしょうか。アブシャロムがエルサレムに入り、そしてダビデがエルサレムから逃げるときに激しくダビデを罵った人であります。16章ですね。第2サムエルの16章で彼はサウルの家の一族であったんですけれども、呪いの言葉を吐きながら、その王たちが逃げていくときに、横からですね、石を投げつけながら言ったんですね。7節で、この、出て行け、出て行け、血まみれの男、横島の男、主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に、王はお前の息子、主はお前の息子、アブシャロムの手に王位を渡した。今、お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。 このようにですね、言っていたんですけれども、今は悔い改めの姿勢で罪を許してくださいという願う形で戻ってくるんですね。ですから見てください、次。彼は千人のベニヤ民を連れていた。かなり影響力がありました。千人も連れています。ベニヤ民族も私たちはベニヤ民族全体としても、このダビデにつきますよという、ことを表してですね。そして次に、サウル家の若い者チバも15人の息子、20人のしもべを連れて王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。チバは何をしたか覚えてますか？メフィボシェテのしもべなんですけれども、チバがやってきた時には、あれですよね、メフィボシェテが、自分の主人であるメフィボシェテが、ダビデがいなくなったことで、今度は自分が王になるというようなことを言っていると。このように言ってですね。で、それで、このメフィボシェテのものはすべてあなたのものになると、これダビデが言ったところ、これ16章のところで、先ほどのシムイの手前のところに書いてあります。で、このチバもヨルダン川に駆けつけています。おそらくはチバは、もうすでにメフィボシェテが、に通してですね、自分が嘘を言っていたことがバレる。ね、バレることを、もう分かってたから、このように低姿勢でやってきているわけなんですね。それで、そして彼は王の家族を渡らせるために、私を渡っていき、王が喜ぶことをした。この千葉がそうですね。で、この私っていうのはですね、ちょうど、この橋ではないんですけれども、このかかと、何ですか、この膝までとかですね、ちょうどこの非常に、水かさがすごい低いところ、低いっていうか、この、本当、歩いて渡れることができるほど浅くなっているところですね。で、そこで、この彼が手伝ったわけなんですよ。そのダビデが渡るときにですね。で、ゲラの子シムイもヨルダン川を渡っていって王の前で倒れ伏してとありますから、もう本当にべっとりと、こうもう完全にあれですよ、土下座よりもっとこう伏してますね。倒れ伏して王に言った。我が君、どうか私の咎を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日に、このしもべが犯した咎を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは自分の犯した罪を認めましたから、ご覧の通り、今日、ヨセフのすべての家に先立って、王様を迎えに下って参りましたと。シムイの心。これは、ダビデが王になって、彼は従っていたんですけれども、ダビデが王座から取り除けられたときに、彼は自分の苦み、これをダビデに対して向けたわけなんですよね。ダビデがエルサレムから離れたときの人々の対応が、反応がその人の心を如実に表したわけですよ。普段はこの権威がもうこのエルサレムでしっかりと権力がありましたから、そういうことを出す機会もなかったかもしれないけれども、そういうものが取れた時に、試しられた時に、自分が本当にダビデを愛していたのかどうか、ダビデを王としていたのかどうかというのは試されたわけです。シムイはそうではなかったんですよね。で、私たちがこれがどういうのを当てはめればいいかといったら、イエス様が王であるということに本当に私たちが喜んでこの方を敬っているのかどうか、そしてイエス様がこの支配していないかのような状況があったときに、イエス様に裏切るようなことを行っていやしないかどうかということになるわけなんです。普段はイエス様のことを褒めたたいているかもしれないけれども、何か そのような状況がないような時に、全くイエス様が言われていることと違うことを平気でやっているとかですね、何か機会があったらそれことをやっているとかわけなんですよ。けれどもまたそのダビデがエルサレムに戻ってくるということをこの聞いてですね、それでシムイは悔い改めの姿勢、罪を許してほしいということ、これ自体は素晴らしいことですね。またその私たちもイエス様が主であるということ、王であるということを聖霊によって自覚して、そして自分が行ったこと、これを、本当に悔いてですね、告白して悔い改めていくということを、このやっていってるわけです。それでチェルヤの子アビシャイは口を挟んでいった。シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。アビシャイはですね、結構血気盛んな人です。以前もアビシャイがこのシムイを見てですね、殺してあげましょうかと、この言った時にダビデはあなたには関係のないことだとこう言ってですね、彼がそうするのを制したんですけれども、同じようにですね、今こうやって言ってるんですね。でしかしダビデは言った、チェルヤの子らよ、あれは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。あなた方は今日私に敵対しようとでもするのか。今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。そして王はシムイに、あなたを殺さないと言って彼に誓った。はい、あれは私のことで、あなた方には関わりのないこと。これはサウル家との話であります。サウルと自分との間の中で起こったことなんだ、だから関わりがないんだ。ダビデはこれは本当に個人的なこととして取り組まなければいけないとしてですね、これは独裁者との大きな違いですね。独裁者っていうのはですね、自分がもう個人的にこの、のことでさえもですね、自分の権力を使って、殺してみたりですね、するわけじゃないですか。それじゃないよと、ダビデはこう言っているわけですよ。で、あなた方は今日私に敵対しよう。だから、やめてくれと、殺したりしないでくれと。そしたらあなたは私に敵対することになると。そして次に大事なのは、イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。どうしかしたら、イスラエルの王であることを私は知らないとでも言うのか。私はもうイスラエルの王であるから、この私が王である国において、無駄に血が流されてはいけないんだということであります。仲間の間で血を流すことなんかできないだろうがと。これがダビデがサウルに追われていた時の生涯だったことを思い出してください。サウルには手を下さなかったばかりでなく、誰でしたっけ、有名な人、愚かっていう意味の人、ナバルですね。ナバルにも手を下さなかった。血を流さなかったんです。同じように今、殺されていいのかと。私が王であることし、王であるからこそ、今、ここで、仲間のイスラエルの中での血を流してはいけないんだとこう言ってるわけです。このように神様からはっきりとした確信が与えられている人というのは戦わなくていいんですよね。神様から私はあなたは神の子だよ、私の子だよっていうふうに言われている人が不安になって人から受け入れられようとしていろんな作為的なことをする必要はないわけなんですよ。神から言われたことだけで満足することができ、たとえ人が自分に敵対していたり反対していたりしたとしても、自分が神から任じられているのであれば、神がそれを裁いてくださる。人から出たものは神が滅ぼしてくださる。もし神から出ているのであれば、私はこれを通して訓練を受けているんだ。ですね。このように考えることができる。自分の手を持って、何か 秩序を保とうと努力しなくても、神がそれを行ってくださる。柔和な心でありますね。柔和さであります。で次に、サウルの子メフィボシェテは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで、自分の足の手入れもせず、爪も切らず、ひげも剃らず、着物も洗っていなかった。はい、メフィボシェテ、彼も思い出してください。彼は足内です。ヨナタンの息子で、足内でモーセじゃなくてダビデはメフィボシェテを自分の食事の席に着かせました。つまり王と交わりをするほどの高い地位に彼を置いたんです。そして、すべての生活をあてがうだけではなく、サウル家のもの、これをすべてメフィボシェテに与えました。そしてその世話をしなければいけないのが、このメフィボシェテのサウル家のしもべであるツィバが、それを行っていたわけなんです。で、先ほど話しましたように、この王が逃げるときにですね、このツィバが嘘を言ってですね、メフィボシェテが、このダビデ王がいなくなったということで、私がこれで王になると。こういう嘘をついたわけですけれども。彼はその時からですね、足の手入れもせず、ひげも剃らず、爪も切らず、ひげも剃らず、僕すごい小敷みたいな、もう汚い格好をしてた。でもこれは彼の、その千葉に対するというよりも、ダビデ王に対する悲しみの表れですね、やるせなさの表れ、私は何、本当は行こうとしてたのに、これから出てきますけれども、ですね。悲しみの表れを行っていたわけです。で、次に、彼が王を迎えにエルサレムから来たとき、王は彼に言った。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。彼は答えた。王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足ないですから。そうですね。足ないなので、特別にそれを誰かに手伝ってもらってですね、行かなければいけないわけです。ですね。で、これをですね、やってくれなかったわけです、家来が。置いてっちゃったわけですよ。で、ところが彼は、このしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は、神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。私の父の家の者は皆、王様から見れば死刑にあたるものに過ぎなかったのですが、私はこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですからこの私にどうして重ねて王様に訴える権利がありましょう。はい、メフィボシェテはこのように初めの心を一切忘れておりませんでした。もともとは死刑に値するから死んでなければいけなかったはずなのにもかかわらず、王の食事の席に着かせていただき、そして中傷したということは言っていますけれども、これによって私はまた王の食事の席に着かなければいけないであるとか、そういうことを主張しなかったわけですよ。死んで当然の身ですからということで話しているわけです。素晴らしいですね。メフィボシェテを見るとですね、私たちは時折思い出さなければいけないことがあります。それは神に愛される、好意を向けられるというのは当然の権利ではないんだよということです。神は私たちを燃やし尽くすことのできるお方です。正義の神です。そして清い神です。私たちを滅ぼしても、私たちを憎んでも、私たちをもうゴミのように捨てても、神には権利があるんですよ。でもその方が私たちを愛してくださった。だから愛というのは当然ではないんです。愛というのは奇跡なんですよね。ということが、このメフィボシェテの指定、ところから分かります。で、次に王は彼に言った。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。今29節、19章の29節ですね。私は決めている。あなたとツィバとで辞書を分けなければならない。メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られて後なら、彼が全部でも取って良いのです。はい、千葉に対して全部与えると言った手前ですね、全部を取り上げるというその前言を翻すようなことは誓ったのでできませんでした。 けれども正義を貫くためにその半分という言葉でダビデは解決をしたわけなんですね。で次に再び別の人がダビデを迎えにやってきます。ギルアデ人バルジライはログリムから下ってヨルダン川で王を見送るために王と一緒にヨルダン川まで進んできた。バルジライは非常に年を取っていて80歳であった。彼は王がマカナイムにいる間王を養っていた。彼は非常に富んでいたからである。はい、逃げていった時にダビデがですね、この受け入れ先がこのギルアデ人というのは、ギルアデというのはその地域ですよ、ヨルダン川の東側の地域ですよ。バルジライがこの王族を、王たちを養ったんです。これ莫大なこの金額がかかったと思うんですよね。わかりますよね。もう1日例えばもう本当に100万円近くの金額が出てったっていうような感じでね、考えればいいと思うんですよ。数多くの人がいてですね、で金持ちとしてそれをすることができた。あのナバルと比べてください。ナバルがダビデがですね、どうか私たちにこの食べるものとかくださいと言った時に、私のものをあげる権利なんか、なんで私があげる必要あるんだと、こういう感じでこの大金持ちのこのナバルはそう言ったんですけども、バルジライはそうではなかったわけなんです。ここから分かることは、これね、ダビデを見るときにはですね、キリストを見る感じで見ていけばいいと思うんですけども、私たちが与えられている財産を何に用いているのかですね。神のために、具体的に神の民のために用いているのかどうかなんですね。献金の話をすると、また献金の話かとかですね、お金を取られるんじゃないか、そういうふうになってしまったら、ちょっと冷静になってください。冷静になってください。献金の目的ですね、意図ですね、こっちの方がもっともっと大事なわけなんですね。でそれが何かって言ったら、神の民のために用いていくんだ、神の国のために用いていくんだ、私は今の財産を神様に用いていく、神様のために使っていくんだ、ここですね。そこで惜しみなく与えていく、その自分の持っている手を離していくということが必要になっていくわけです。で次に、王はバルジライに言った。私と一緒に渡っていってください。エルサレムで私のもとであなたを養いたいのです。バルジライは王に言った。王と一緒にエルサレムへ登っていっても、私はあと何年生きられるでしょう。私は今80歳です。私はもう善悪をわきまえることができません。しもべは食べるものも飲むものも味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上しもべが王様の重荷になれましょう。このしもべは 王と共にヨルダン川を渡ってほんの少しだけ参りましょう。それ以上王はどうしてそのような報酬をこの私にしてくださなければならないのでしょうかですね。老人になったら当然のごとく故郷で死にたいです。そのことを言ってるわけですね。そしてこのしもべを帰らせてください。私は自分の町で私の父と母の墓の近くで死にたいのです。しかしここにあなたのしもべキムハムがおります。このキムハムというのは自分の息子のことですね。それをあなたのしもべと呼んでいます。彼が王様と一緒に渡ってまいります。どうか彼にあなたの良いと思われることを行ってなさってください。王は言った。キムハムは私と一緒に渡ってきて良いのです。私はあなたが良いと思うことを彼にしましょう。あなたが私にしてもらいたいことは何でもあなたにしてあげましょう。こうして皆はヨルダン川を渡った。王も渡った。それから王はバルジライに口づけをして彼を祝福した。バルジライは自分の町へ帰っていった。王はギルガルへ進み、キムハムも一緒に進んだ。ユダのすべての民とイスラエルの民の半分とが王と一緒に進んだ。ということで、キムハムの息子たち、これからキムハム家と言ってもいいでしょうか。これですね、このダビデの 王族の中に いることになっていきます。これ第一列王記にも書いてあったかな。ですね。そして、今、ユダのすべての民は来ているんですが、イスラエルの方は半分だけ来ていますね。まだこの集まっている最中と言ったらいいでしょうか。で、次のことが起こります。するとそこへ、イスラエルのすべての人が、 王のところにやってきて王に言った。我々の兄弟ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。ユダのすべての人々はイスラエルの人々に言い返した。王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物をしたとでも言うのか。イスラエルの人々はユダの人々に答えて言った。我々は王に十の分け前を持てる、十部族って意味ですね。だからダビデにもあなた方より多くを持っているはずだ。それなのになぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった、興味深い競争が起こっていますですね。ずっと後にソロモンが死んだ後についにイスラエルの国は南と北に分かれます。でここで邦画って言ったりでしょうか、このもうユダ族とですね、その他の、この部族ですね、との、このちょっと分裂をですね、ここでもう見ることができるわけですけれども、似てますね。この私たちも教会の中においてですね、私たちはこれだけの多くの人たちがいるのに、ね、これだけの、だから、同じ、なんか、なんていうのかな、状況の中にいる人たちのことを考えないで、なんで一部の人たちのためにだけこれをするんですかとかですね、こう言ってですね、この一部の人たちは、いや、別に私たちはそういうつもりやってるんじゃないとかですね、わかんないですけども、意見が激しく対立してですね、分かれていっちゃうわけですよね。でこういう時にサタンが働くんですよ。サタンが次にですね、この横島なものが出てきて、これはシェバという男が出てきて、彼が出てくることによってまたもや分裂をしてしまうんですね。さっきアブシャロムとの間で分裂がありましたけれども、今度また分裂が起こります。サタンの策略であります。分裂、意見の対立が起こるのは仕方がないです。しかしサタンがこれを利用し、そして実際にそれを行動に移していくようにさしていくんですね。それで20章の一節、たまたまそこに横島なもので、なおシェバというものがいた。彼はベニヤミン人のビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割り当ての地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れですね。今ユダの人の方が強くこのしていったので、このああなんだ私たちは認められないのかっていう、そういうですね、の利用してですね、こうやってダビデはだから結局私たちには何もその分け前を与えないんだっていうふうにこう言い切ってですね、それでそのため全てのイスラエル人はダビデから離れてビクリの子シェバに従っていった。しかしユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王につき従っていったということであります。そしてダビデはエルサレムの自分の王宮に入った。王は王宮の留守番に残しておいた10人のそばめをめとり、監視付きの家を与えて養ったが、王は彼女たちのところには通わなかった。それで彼女たちは一生やもめとなって死ぬ日まで閉じ込められていた。覚えてますか？アブシャロムがエルサレムに来た時にアヒトフェルがですね、議官のアヒトフェルがアブシャロムに提案したのがこのことだったんです。ダビデのそばめをですねと寝なさいと言ったんです。これによってダビデから王権を奪い取ったことを表すことができたわけです。そして戻ってきた時にもうアブシャロムによって怪我されているわけですから、追放するなりなんかしたかったんですけれども、今度ですね、これもそばめ、王のそばめになっているものが他の男がそのそばめとこのまた結婚したのであったらですね、どうなるかといったら、今この昔の文化ですよね、いいですか。そうすると王のそばめであったものとしたっていうこと、一緒になったということはそれ権威を持っちゃうわけなんですよですね。そういうこと、そういうこともできないと。だから、自分の家に帰りなさいということもできないわけで、結局閉じ込めておくしかできなかったと。このように、罪を犯した。 ダビデが罪を犯し、またアブシャロムがうぬぼれて、アキトフェル、いろんなそのダビデ、アブシャロム、アキトフェル、まあ、3人が関わってるわけですけど、その罪のですね、集合体と言ってもいいでしょうか。その結果をですね、このそばめたちが追っていくわけですよね。罪を犯すと、このように悲しみをもたらします。誰かが被害を受けていくわけであります。そして、さて、王はアマサに言った。私のためにユダの人々を3日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。そこでアマサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期限に間に合わなかった。先ほど将軍に定めたアマサに対して、いいですか、これから戦わなければいけない、このシェバを何とかしなければいけないわけなんです。ですか、ダビデはですね、柔和な人ですけれども、愚かではありませんでした。分裂を起こすものを取り除かなければいけないわけなんです。ですか、この取り除くという行為と、そして柔和であるということは矛盾しません。イエス様も牧会者の心を教えておられますね。この狼に対しては追い出さなければいけない。羊に対しては優しくしなければいけない。たとえ羊が反抗しても、羊を柔和に取り扱っていくけど、本当に狼であったら、本当に早いことを取らなければ、かつてアブシャロムが、その前にアブシャロムがですね、エルサレムに入った時も、もっと早く何か動いてれば大丈夫だったかもしれないけれども、気づくのが遅くてですね、本当に分裂してしまったと。これもっとひどいことになり得る。だから急いで3日のうちに召集しろと。これかなりきついですけれども、頼んだわけですね。でも間に合わなかった。そこでダビデはアビシャイに言った。今やビクリの子シェバはアブシャロムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来を引き連れて彼を追いなさい。でないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。それで、ユアブの部下と、ケレテ人とペレテ人とすべての勇士たちとは、アビシャイの後に続いて出て行った。彼らはエルサレムを出て、ビクリの子、シェバの後を追った。間に合わなかったので、もう待っていられなくなったんですね。それで、アビシャイですよ。このユアブはもうほら、変えられてますから、アビシャイに対して、行きなさいと言いました。で、彼らがギブオンにある大きな石のそばに来たとき、アマサが彼らの前にやってきたと。もうアビシャイが出て行ったってことを知ったんでしょうね、アマサが。それで、追ってってギブオンです。ギブオンはサウルの故郷ですね。ベニヤ民族のところですけれども、そこのところにやってきました。で、ユアブは自分の鎧を身につけ、鞘に収めた剣を腰の上に帯で結びつけていた。彼が進み出ると剣が落ちた。ユアブはアマサに、兄弟お前は元気かと言ってアマサに口づけしようとして、右手でアマサのひげをつかんだ。これはですね、つかんだというのは、親愛な印です。こう、なんか抱き合うみたいなもんですよ、このひげつかんでなんか で、剣も落としていますから、もう完全に友好状態を表しています。けれども騙すんですね。アマサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブは彼の下腹を刺したので、腹綿が地面に流れ出た。この一月でアマサは死んだ。それからヨアブとその兄弟アビシャイはビクリの子シェバの後を追った。ダビデがアマサとユアブを取り替えたにもかかわらず、ユアブは殺したんです。確かにアマサは3日のうちに召集させることはできなかった。そしてユアブの方が有能です。そして戻ってこなかったということで、以前アブネルに対して抱いていた疑心暗鬼、これをアマサにも向けたわけです。だってアブシャロムの方についていた将軍ですよ。ですね。そういうユアブのあまりにも実際的な考え方ですね。そして平和というものを知らない考え方です。 そして次に、その時ヨアブに仕える若い者の一人がアマサのそばに立っていった。ヨアブにつく者、ダビデに味方する者はヨアブに従えですね。最初にヨアブにつく者で、ここで、この式がどっちに変わったかっていうのが出てく、もうですね、はっきりしてるわけです。でアマサは王子の真ん中で血まみれになって転がっていた。この若い者は民が皆立ち止まるのを見て、アマサを王子から野原に運んだ。その傍らを通る者が皆立ち止まるのを見ると、彼の上に着物をかけた。アマサが王子から移されると、皆ヨアブの後について進み、ビクリの子シェバを追った。ちょっとね、凄惨な光景でありますけれども、今度はヨアブが先頭に立ちます。シェバはイスラエルの全部族の内を通ってアベルベテマーカへ行った。すべてのベリ人は集まってきて彼に従った、はい、アベル、ガリラヤ地方にある町ですが、しかし人々はアベルベテマーカに来て彼を包囲し、この町に向かって塁を築いた。それは外壁に向かって建てられた。ヨアブに着く民は皆城壁を破壊して倒そうとしていたですね。もうお構いなしですね。でこの時この町から一人の知恵のある女が叫んだ。結構知恵のある女がサムエル記に出てきますね。一人がアビガエルですね。覚えてますか？ナバルの奥さんですよね。彼女もですね、本当に知恵の言葉を用いて、そして血が流される、無駄に血が流されるのを防ぎましたがですね。あとはテコアの女ですね。アブシャルムとダビデが、この仲が良くなく口も一言も聞かなかった時に、このヨアブが雇ったですね、女ですよ。それでダビデがアブシャルムを、このまたエルサレムの方に戻したっていう時にですね、用いられた女がいます。このように知恵というのは平和をもたらしますね。本当だったら血が流されなければいけない、分裂しなければいけない、そういう時に、こう両者が納得する言葉、実際に動くことができる言葉を持っている人でありますが、聞いてください、聞いてください、ヨアブにこう言ってください、ここまで近づいてください、あなたにお話ししたいのです。ヨアブが彼女の方に近づくと、この女は、これ上壁から言ってんですね、叫んでんですね、あなたがヨアブですかと尋ねた。彼は答えた、そうだ。すると女は言った、このはしための言葉を聞いてください。彼は言った、私が聞こう。すると女はこう言った、昔人々はアベルで尋ねてみなければならないと言ってことを決めるのが習わしでした。私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですか。はい、このアベルというのがここでいろいろと合議がなされていった、ことが決められていったと。そういう町をあなたは滅ぼすんですかと、こういうふうに言ってるわけです。いわば答えていった、絶対にそんなことはない。飲み尽くしたり滅ぼしたりするなどとてもできないことだ。そうではない。実はビクリの子で、その名をシェバというエフライムの産地での男がダビデ王に背いたのだ。この男だけ引き渡してくれたら私をこの町から引き上げようですね。ヨアブはもう非常に実際的な人間で、さっきから言ってるようにシェバが死ねばそれでよかったわけですが、するとこの女はヨアブに言った、ではその男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れます。すごいですね。ここまで自信を持って言えたわけですけれども、この女はその知恵を用いて全ての民のところに行った。で彼女が実際に殺すわけじゃなくてね、他の男たちがやるわけですが、それで彼らはビクリの子シェバの首をはね、それをヨアブの元に投げた。ヨアブは角笛を吹き鳴らしたので、人々は町から去っていって、めいめい自分の天幕へ帰った。ヨアブはエルサレムの王のところに戻ったということで、またヨアブがダビデの将軍になってしまいます。さて、ヨアブはイスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の長。アドラムは役務長官。アヒルデの子ヨシャパテは参議。シュアは初期。サドクとエブヤタルは祭司。ヤエル人イラもダビデの祭司であったということで、ヨアブが戻って来ることになります。ダビデは 死ぬ前に先ほど言ったアブネルと、そしてこのアマサのこと、自分よりも正しいものを殺した罪について、流血の罪についてソロモン、息子ソロモンに対して託します。自分が死ぬ直前です。何とかしなければいけないよ。このようにですね、ダビデの平和の秩序、このヨアブが確かにあまりにも有能なので、ダビデは何にもすることがと、その自分の知性の間ではできなかったわけなんです。それでソロモンに託すわけです。で、私たちが気をつけなければいけないこと、確かに物事は私たちの能力で動くかもしれません。効率のことを考えれば物事は動くかもしれないけれども、そこで失われてしまっている、非効率であっても失われていってしまっている、非効率であってももっと大事にしなければいけない平和であるとか真実であるとか、こちらですね、そしてあとは真の権威に従っていくということであるとか、これが大事になるよ。でもし効率だけ考えて、このような流血、人を傷つけていくということを行っていくのであれば、罰せられてしまうんだよという警告でもあるわけなんですね。ちょうどイエス様が、覚えてますか、香油をですね、すごい高価な香油をイエス様に捧げてですね、流して、これだけあったら貧しい人に捧げることはできるのに、いや、彼女は私を葬りのために用意してくれたのです。これを忘れてはいけないということですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にダビデが戻ってくるところを通して、人々のいろんな人間模様を見ることができました。自分がどれに当てはまっているのか、心当たりはあるものがたくさんありました。主よ、イエス様がダビデのように柔和な方である、いや、ダビデ以上に柔和な方であることを知っています。神様、どうか私たちを憐れんでください。私の弱さにあなたの恵みが完全に働いてくださいますように。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。ね。